ただいま7月25日の夜8時、マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ね、もう初期払いというかね、もうそのね、ジメジメと、また台風もちょっとね、こうニュースがあったりだとか。
そうですね、
まあ、まだ梅雨は明けてるんですかね。まだなんですかね。ちょっと
まあ、でも雨は そんなに言うほど降ってないですよ ね。まあ、もう全然体感で今物申してるわけですけども、
気象庁発表で明けたと言ってるか言ってないかわからないが、体感として明けたっぽい。
最近暑いし晴れてるなと思います。
晴れた日はほんま夏っぽい感じはね、
すごい暑いなって、
ね、入道雲も黙々と出てて、あ、夏らしいなと。
すごい楽しいですね。セミの鳴き声も聞こえだして。
セミの鳴き声が好きなタイプ。
好きですね。
あ、なるほど。
もう季節感感じるの大好きです。
あ、なるほどね。そうかそうか。私はまあね、良い時もあれば、まあ、ちょっとうるさいなっていう時もあるかなというね。兄のヨハンはどうですか？セミ。セミ。
僕はセミのいない日本なんてありえないと思う。
ああ、セミ。完全肯定派。
はい。
おお、なるほどね。
セミあっての日本。
めっちゃセミ落ちてくる。ああ、なるほどね。日暮らしみたいなね。
ああ。
ええ感じのね。うん。全然、人はい。
両方いいですよね。うん、暑苦しさと涼しさ、風流と兼ね揃えた、それぞれの良さですよ。うん、
なるほどね。
もうあのセミの鳴き声聞きながら、あじーって言ってる自分も、ちょっとやっぱ、その楽しんでるなと、この暑さをっていうのをどこかで感じてるんですね。
なんか日本のアニメとかがまあ海外で結構人気あったりするんですけれども、
はい、
夏のシーンとかってまあそういうセミの声音入れてたりするんですけれども、もうその音だけで、あ、暑いねんなって日本人は分かるっていうのがあるんですけど、海外行くとセミいないから、これ何の音やみたいな、
あ、
なるらしいです
わ。なるほど。ミンミンゼミは日本にしかいないんですか？
しかって言ったら、その辺、まあ、微妙なラインはあるけれども、日本の漫画が結構フランスで特に人気あったりするじゃないですか。
はい、
フランスの人はほんまわからんらしいから、まあ、あえてそのシーンはセミの音抜いて輸出してるとか。
ああ、
そんな感じらしいですね。
やっぱりセミあっての日本。
ああ、そうそう。めっちゃそれやねんけれども、そう。そんなね、日本の素晴らしいね、海外でも評価されているアニメ、漫画の文化なんですけれども。
はい。
はい、最近、はい、漫画ミュージアムに行ってきたらしいですね。
そうなんです。
そうなんですよ。
なるほど。
はい、最近完璧な施設を見つけてしまいまして。
完璧な。
はい。
もうすごいですよね。本当に古い漫画から何から揃ってるんですよ。もう歴史ごとに揃っていたりだとか、年号ごとに並べてあったりだとか。もう本当にすごい施設、その楽しむだけのアミューズメントではなく、うん、歴史を語ってくれるようなそんな場所でしたね。
なるほどね。もうそういう文化、歴史的な漫画の文化歴史から現代に至るまでがちゃんと揃って、
そうですね、
目で覚えてみたいな。
そうです
ね。どちらにあったんですか？
京都の方です。
はい、まあ、ね、基本神戸のコミュニティラジオということで、
はい、
ありがとうございます。はい、皆さんもよかったら京都の足を伸ばしていただいてね、
はい、
素晴らしい施設があるということでですね、はい、そんな感じでですね、今月も元気よくやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日の文章のテーマはどのようなことでしょうか？
深いと言われると恐縮なのですが、
はい、いや、いつも深いですよ。聞き返す価値があるね。逆に言うと聞き返さないとわけがわからない時も割とあるというね。
すいません。
まあ、そのためにもね、もう一回聞いただけでどこがどう面白いのかが分かるようにね、事前でね、こう、はい、説明してほしいなと。
そうですね、はい、今回は珍しく、うんうん、アクアからお題を出されて、
う
ん、書いたんですよ。
それは珍しくというか初めてぐらいのパターンじゃない
ですか？初めてかもしれないですね。ちょっと自分では何も考えてなくって、
はい、
アクアからボールとたこ焼きと、うん、
アクアはなぜボールとたこ焼きの文章が書いてほしいと思ったの？
ずっとすごいなんか、うん、ああ思いつかないって言ってたから、うん、歩いてて見かけたものを言いましたスポーツ用品店とたこ焼き屋さんがあったんで、うん、両方なんで丸いんだろうね、うん、これで書いてみてって言ったら、
でもそういう時ってね、結構やっぱし、ね、我々もね、こう開運とかスピリチュアルとかそういう世界で生きてますとですね、たまたまそういうのって結構大事なんです。でそういうたまたまからすごい発展していくみたいなっていう割とあってですね、まあ、そういうね、あの 駅の占いの駅の理論とかでもあれも偶然と必然を結びつけるところからのね、こう発展なわけですよ。そういう意味でね、たまたまたこ焼きと焼き用品店を見た、これも素晴らしい名文が生まれる予兆が、はい、あると。
未だかつてないほどハードルを上げていくスタイルですね
ということですよ、
はい、
ということで名文を読んで、どんな感じで読もうと思ってます？
もう、はい、まあ、淡々とですね、うん、今回はキャラクターとかがいるわけでもないので、
はい、
はい、淡々と読んでいくので、
はい、わかりました、
はい、
じゃあ淡々と、これ、うん、芸術的な淡々とですね、
はい
普通の淡々とやったらやっぱラジオでやめる意味がないから。
了解です、
はい、じゃあ
芸術的な淡々と、はい、
お願いします。
幸せの魔球。今日野球界にはバッターを脅かす様々な球種が存在し、漫画などの創作も含めば現在もまだまだその数を増やし続けている。仮に今新しい魔球を開発するとしよう。果たしてその魔球はバッターにとって脅威となり続けるであろうか。いや、ならない。なぜなら新種は分析され対策が生まれる。将来的には選択肢が増える意味での脅威しか見込めないのである。開発するのがバッターを脅かす魔球では効率が悪い。ならば逆に考えてみてはどうか。例えばバッターを幸せにする魔球。どの球種が来るかわからない緊張の中、幸せな魔球が放たれれば緊張は一気に緩和する。そしてプロ野球界にたるみ切った精神で返せる球などない。つまり必ず勝てる球なのである。そこで私は一つの幸せの魔球を考えた。その名もたこ焼きだ。みんな大好きな球体たこ焼きが飛んできたならバッターの気も緩み三振を取ることができるだろう。もちろん本物のたこ焼きを投げるわけにはいかない。反則である。たこ焼きに見える魔球を投げるのだ。この魔球には唯一弱点がある。あまりに美味しそうに見えるためバットではなく口が待ち構える恐れがあるのだ。この場合はデッドボールとなるためバッターが進塁してしまう。以上。
なるほど、まあ、ちなみにわざとボールに当たっていってデッドボールになったら場合はあのバッターの反則ですからね、進塁にはならないと。ここは野球のルールの話です。
っていうことは弱点ない。
完璧な魔球なんかもしれない
ですけども。完璧な魔球ですね、
はい、それではまあ朗読に対してのね、感想を、当番組プロデューサーの流れさんにねお願いしたいなと思います。
はい、こんばんは。
こんばんは。
読むっていう力に関してはね、こういうのはもうあのお手の物やと思うんですよ。でこれ読んでって、最後の方でね、僕もそのデッドボールののは知らなかったから、頭の中でこれデッドボールやったらどうなるんかなと思ってたところにこの回答ですから、はい、原作も十分できていたと思うんですけど、ね、はい、もうこれはあれですね、アクアは得意な分野ですね。で僕ちょっとポログラフっていうかな、これ録音してるこの音の波でね、こう出るのをじーっと見てたんですけども、やっぱりアクアのこの得意な分野っていうか、いつものこのちょっと声のおじさん調の声ですね、あれがもうずっと一定してて、これで見たら分かりやすいかなと。で今日はちょっと残念ながら違うね声が出なかったんですけども、またこれで見ても意外と、まあ、ちょっとラジオの人分かりにくいかもしれません、波がこうね、声として出てくるんですけどね、これで見てたらね意外と面白いかなと思います。はい、
ありがとうございます。
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 すごいプロデューサーらしい目線
で ですね。次回見たいなと。
一応普段から音の波は僕らには見えてるんですけど、全然使いこなしてないですね僕たちは。
そうそう。これを見よう思ったら見れるんですけど、まあ、意識を向けたことが
言われてみるのかですね。これはやっぱり、はい、うまいこと活用していくのがプロの世界。そうそう
そう、ドラマとかよく声紋分析に使われるあのこうグラフ的なやつですね。あれがこう画面にこう出てるんですよ、スタジオでは。はい、
はい、
そんな感じです。
そんな感じです。
はい、はい、なるほど。じゃあもうこれをねフルで活かして、来月はもっと素晴らしい朗読を聞かせてくださいと、はい、いうことでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございますということで、8月の、開運法になるんですけれども、まあ、8月はですね、昔の、言い方で葉っぱの月と書いてね葉月と、のようなね感じですね、葉月の開運法ということで、まあ昔の暦のあれ読み方なので、だいたい1ヶ月かそれ以上ちょっとずれるというようなところでですね、まあ、本来葉月といえばちょっと秋の季節みたいなそれの月の言い方なんですけれども、まあ、木の葉っぱがですね、紅葉して落ちる月という意味からね、葉月というような呼び方があってね、旧暦の言い方ではそんな感じであるということですね。はい、そんな8月なんですけれども、まあ、まずね8月は早速ね立秋がねあるんですね、もう秋の始まりということで、まあ、これもまたね、日本のねこの今これから暑くなる時や夏本番やろうという時にね、立秋という言葉があるのもねちょっと不思議なところではあるんですけれども、まあ昔のねこういう暦を作った中国の地域ではですね、梅雨のない地域はね、多かったんですね、まあ、中国の南部は梅雨のあるところもあるみたいなんですけれども、まあ、こういう文化の中心であったりとか、まあ、暦が作られた、黄河地域というのはですね、梅雨の発生しない土地でありましてですね、まあ、暑さのピークはもうちょっと早いということですね、まあ、日本は梅雨のおかげで長いことね、雲が厚い雲がかかってたりだとか雨が降ってくれたりだとかでね、暑さが来るのがちょっとね遅くなってくれるというところで大変ね、まあ、暑すぎるのはちょっと辛いですけれども、これでもだいぶ次のおかげで我々は助かっているということですね、まあ、さらにね、水に恵まれている国土としてくれているのもね、梅雨のおかげというのもありますんでね、大変ありがたいなと。この暦とのズレもまたありがたいなと今日この頃ですね。はい、そんな8月なんですけれども、8月といえばね、お盆がまあ大きなイベントかなと、まあ、お盆と夏休みね、結構ねリンクしてるのかなと思います。で、今年はちょっとね、お盆一般的なお盆休みと土日が被ってるのでそんなに長期の方も少ないのかなとも思うんですけれども、まあ、この8月の13から16のお盆っていうのは、月遅れのお盆ということになりまして、本来ならばですね、旧暦の7月13日から16日が、お盆であると。でそのまま新暦に移行して、7月13日から16日でお盆やる地域もあるんですけれども、まあ、大体一般的にもう月遅れのお盆に統一されつつあるのかなという感じですね。ただまあ本来の元々の意味の、旧暦の7月13から16のお盆というのは、今のね、新暦の、暦でいうと8月の26日から29日に当たるということですね。はい、で旧暦では13から16ということでですね、まあ、十五夜お月様と呼ばれるようにですね、15日はだいたい15日は満月なんですね、なので、盆踊りというのはですね、満月の下で行われるお祭りであったということですね。でまあそういうね、死者の霊を慰めるという意味もありながらもですね、まあお盆踊りの会場というのはまあちょっとお見合い会場的な 部分でもあってですね、まあ、そういう死者の例とですね、まあ、そこの、ね、男女が出会うところからまだ新しい生命が育まれるということでですね、まあ、そういう死の陰の木と生の陽の木が調和される場所という部分もありましたということですね。でこのね、陰陽の調和というのはですね、東洋哲学の肝の部分でありまして、また開運の鍵になるところでもあります。そしてそうですね、なのでこのね、陰と陽がね、結びつくところっていうところはね、ちょっと意識していただければと思いますですね。はい。でまあ、夏というのはですね、まあ、花火とかも元々のルーツをたどるとですね、慰霊とかですね、鎮魂の儀式であったですね、死者の霊を慰める儀式であったところが、まあ、今の花火大会のルーツになっております。で、まあね、夏っていうのは疫病も流行りやすかったしね、亡くなる人も多かったのでね、まあ、おのずと一周期二周期などのタイミングにもね当たったりですね、まあ、ご先祖の霊を弔ったりですね、死者をね意識しやすい季節だったんですね。でまあ怪談話とかが夏に多いのもね、まあ、そういう気分を味わうことでこう涼むという部分もあるんですけれども、まあ、死を意識しやすい季節であったのかなということですね。でまたね、夏祭りとかもね、まあ、これは必ずとも死者ではないんですけれども、まあ、その神様の御霊を鎮めるための祭りと、まあ疫病とかね、そういう流行り病を抑えるための祈りであったりだとか、あとはちょっとね、たたり神系の神様をですね、祭り上げることによってですね、御霊を鎮めていただいてね、我々を幸福に導いていただくというようなね、そういう意味がありましたですね。はい。で、そういうことでですね、まあ、夏祭りであったり、花火大会であったり、お盆であったりですね、怪談話であったりだとか、まあ、これ割とね、死者と結びついているということですね。で、まあ、このね、死を意識するというね、ここがね、生を意識することにつながると、こう先ほどね、陰陽の調和が肝であると言いましたけれども、死を意識することでより積極的に前向きに生きることができるということですね。はい。例えば、ね、アップルの創業者、iPhone を生み出した、ね、スティーブ・ジョブス、この方の名言にですね、今日が人生最後の日だとすれば、今日しようと思っていたことは本当にしたいことがだろうかとね、毎朝自分にジョブスは問いかけていたそうですね。で、まあ、それがノーというね、人生最後の日だとすれば、今日したする予定のことはほんまにしたいことかなというところが、まあ、毎朝ノーが続くようであれば、それは生き方が間違っているということで、まあ、修正していてですね、人生をね、より輝かせたということですね。死を意識することでね、より前向きに生きることをされた方だなというね、そういうね、死を意識することですよね。またね、7つの習慣という自己啓発書の 名著があるんですけれども、そこに書いてあることがですね、自分のお葬式をイメージしてくださいと。で、まあ、祭壇に自分の写真があって、自分のお葬式が取り行われてると。で、そこにですね、家族の人やね、友人、仕事関係の人、また、まあ、趣味とか地域の仲間とかがね、自分に弔辞を読んでいると。で、場面を想像してくださいと。で、そこで集まってくれた人が自分に対して何と言ってくれてるかなっていうことを想像してくださいということを書いてるんですね。で、まあ、何と言ってほしいかですね、その人たちに何と言ってほしいのか。で、あなたの人生についてみんなはどのように述べておりますかということを意識するとですね、その答えがですね、人生の最終的に行きたい場所でありね、自分の人生のすべてをね、そこに行き着くように使うようにするべきだと、もうすべての行動はそこの目的地に行くように人生の時間をね、使うべきだということですね。それによってでね、まあ、自分自身にとって何が本当に大切なのかを知ることができるということでですね、まあ、死を意識することでより自分らしい人生に、することができるということですね。まあ、8月というのはね、そういうことでね、まあ、先祖の霊をね、伴ったり慰めたりすることでね、自分にとっていいことがありますようにというのが、まあ、先祖崇拝のそもそもの考え方では あるんですけれども、まあ、それだけじゃなくてですね、死を意識することでより生を輝かせることが、可能であるという子孫を機会にしていただきたいなと思います。またね、あの8月といえばね、終戦記念日でもあります。15日は、またそこもね、戦争とかね、死とか平和とかについて、考える機会にはなると思いますのでね、その辺をしっかりとね見つめて生き方をね改革するきっかけになっていただければと思います。ということで、8月はそのように過ごしていただければと思います。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。8月の運勢です。
1月生まれの人、金運健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、ゆっくりとではありますが着実に一歩一歩登っていく時になります。一段飛ばしをせずにですね、一つ一つプロセスを順番に踏んでいきましょう。
はい、調子がいい時ほど慎重に動きましょう。
2月生まれの人、恋愛運金運健康運が三角、仕事運勉強運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、人生の旅路を一人で歩む時になります。人生の孤独や心細さ、辛さを感じる時にはなりますがですね、そんな時こそ人は成長できるのです。
はい、今が頑張り時です。
3月生まれの人、健康運が三角、仕事運勉強運が丸、恋愛運金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、完了したと思ったことが実はまだ完了していないという時ですね、何かの終わりは何かの始まりでもあります。
はい、止まることなく歩きましょう。
4月生まれの人、仕事運勉強運健康運が丸、恋愛運金運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、真心が人を動かす時になります。話し合いや言葉遣いを大切にして親密な人間関係を築いていきましょう。
はい、美しい言葉を選ぶのは意外と難しいとは思いますが慣れていきましょう。
5月生まれの人、恋愛運金運が三角、仕事運勉強運健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、山を越えたらまた山で大変疲れる時になります。ここはですね、逆にね、動かざること山のごとし、そしてね、不動の心で、落ち着いていきましょう。
はい、黙々とやっているうちにいつの間にか楽になるパターンだと思います。
6月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて三角です。
はい、6月生まれの方はですね、待てばチャンスがやってくる時です。焦って動けばかえってマイナス、チャンスが来た時にすぐに動ける準備をしておきましょう。
GO を言う前の状態です。 Ready。
7月生まれの人、金運健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、着実に上昇する時になります。うさぎと亀の亀をイメージしてですね、焦らずに着実にゴールへと向かいましょう。
はい、とにかく前に進もうとする人間には道は開かれるものです。
8月生まれの人、恋愛運が×、仕事運勉強運金運が三角、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、争い事が多い時になります。コミュニケーションを大切にして、感情のコントロールをマスターしましょう。
はい、怒らないように冷静に。
9月生まれの人、健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運金運失礼しました、恋愛運仕事運勉強運が二重丸、金運が花丸です。
はい、9月生まれの方はですね、人も物もお金も集まって大変豊かになって楽しい時ですね、より大きな喜びを得るためにですね、人と喜びを分かち合う姿勢が大切です。
はい、これはちょっと僕の憧れみたいなところなんですけど、中身がこぼれるほど強くビールジョッキをぶつけ合う喜び方をする海外の人がすごい好きなのでぜひやってみてください。
はい、10月生まれの人、健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、物事が解決する時です。問題解決で悩みも解消し、いよいよ行動開始です。ここでもたもたしているとチャンスを逃がしますので素早く行動してください。
はい、すっきりしましょう。
11月生まれの人、 恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、損して得を取る時になります。短期的な利益に目を取られずにですね、長期的な利益に意識を向けていきましょう。そのためには損の道に生きるのが鉄則です。
はい、今本当にやるべきことは何か考えましょう。
12月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、食べ物、飲み物などの口にするものを大切にして、口から出す言葉も大切にしましょう。暴飲暴食や愚痴だらけの飲み会などは最も避けるべき事柄です。
はい、口は災いのもとと言いますからね。
はい、ということでですね、12ヶ月間占ってみましたわけですけれども、まあ割とね共通するようなことも割とあったりしてですね、皆さん共通のテーマも、まあ、またね他の月の方のメッセージでも自分の心にねピンとくるところがあればそこはね意識していただければと思うんですけれども、まあ今月特に目立ったのはね、着実に一歩一歩とか、焦るなとかですね、準備を怠るなとかですね、その時が来た時は素早く行動しましょうとかですね、まあ、それ10月生まれの方がね特にその素早く行動っていうのはあったんですけれども、まあ、そこに至るまでにね、しっかり準備ができているから素早く行動できるわけであってですね、みんなもねチャンスがいつ来るか、まあですね、分からない部分もありますが、来た時にすぐに動けないと本当にね、開運もつかめませんので、しっかりとねそこはいつ来ても大丈夫なように準備を進めていっていただきたいなと。
レディ
ーもうそこまで言ったらゴーって言いたいんちゃう。
まだあ、これはあの準備してもらいたいから僕は待ちますよ全然。
あ、ほんまですか。
はい、僕は優しいので、
うん、よーいドンでもいいと思う。よーいでも困ったかなと思うんですけど、
僕はちょっとあの、うん、かっこいいので
英語使ったらかっこいいと思ってるタイプ。
英語使ったらかっこいいので
その思想が出す。
はい、ということで、8月はまあそんな感じなんですけど、その1個その先ので、9月はね本当にね、中秋の名月の月になります。またね、土の木の、月にもなりますね。人生の地盤を固めるタイミングでもありますので、そこに向けてねしっかりと8月のね夏の炎を燃やして、命を輝かせていただきたいなと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。